お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第3ヨハネの手紙1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から第3ヨハネの手紙の学びに入りますが、マギー博士はこの書簡について次のように述べています。この短い書簡の著者は使徒ヨハネです。一部の解釈者はヨハネは3通の書簡を最後、つまり目次録を書いた後に書いたと信じています。私もどちらかというとその意見に賛成です。だとすると、これらの書簡は1世紀の終わり近くに書かれたことになります。それは紀元90年から100年の間です。ただし、正確に日付を出すのはとても難しいことです。ヨハネはおそらく3つすべての書簡を短期間で次々に書いたのだと思います。ですから、一つ一つの書簡の間にはあまり時間の差はないと思われます。第一の書簡の中でヨハネは、神様の家族は愛によって一つにされていること、そして子供たちはお互いを愛すべきであるということを強調しました。ヨハネは、もし彼らがお互いを愛していないのなら、彼らは神様の子供ではないとはっきりと言っています。子供たちは自分たちの家族の一員に対する愛を持っています。それはこの地上の家族関係の中でさえも普通のことです。でも、第二の書簡でヨハネは、この世には廃教者たち、多くの反キリストたち、そして多くの欺く者たちがいるという厳粛な警告をしました。ヨハネは、神様の子供たちはそのような者たちを愛すべきではないと言います。私たちは彼らを自分たちの家に迎えてもてなすという意味で、彼らのことを気にかけるべきではありません。神様の子供は、自分がもてなす人々、自分が支援する人々を十分に正確に観察し、彼らが神様の御言葉に対して真実であることを確かめるべきです。つまり、その人たちがキリストの神性を信じ、キリストは神様が肉となって現れたのだということを信じているかどうかを確かめるべきであるということです。ヨハネは福音書において、ヨハネ一章の14節で、言葉は人となってと書きましたが、彼はその前にすでに言葉は神であったと言いました。ですから、イエス・キリストは神様が肉となって現れたお方なのです。主は神様が人間の肉体をとってこの世に住んでおられるお方です。人はそれを信じるまでは救い主を持つことはありません。もしイエス・キリストがただの人間でそれでおしまいなら、私たちには救い主はありません。もし主がただの人間なら、主の誕生や主の死を覚えている理由は何もありません。主が肉となって現れた神様であられること、 そして主の十字架上での御業は、私たちを救う力のある御業であった、ということを認めることがとても重要です。主の流された血潮には力があります。なぜなら主が主であられ、そして主は死なれ、体をもってよみがえられたからです。これらの真理を否定する人々には、交わりや教会の支援が差し伸べられるべきではありません。ヨハネは第二の書簡の中で、信者はそのような人物に挨拶をしてもいけないとまで言っています。ヨハネはそのような人の道中を助けたり、サポートを与えてはいけないと言ったのです。もしそのようにするなら、あなたはその人の悪事に加担するのであり、その人の相棒になってしまい、神様から責任を問われるからです。ですから神様の子供は自分が誰をサポートすべきかを当然知っていなければなりません。さて、第三の書簡はいくつかの点でヨハネの第二の書簡との類似点があります。この書簡もとても個人的な性質を持っており、同じように真理というテーマを扱っています。またここでも真理はとても重要なものとして示されています。真理と愛とが衝突するときには、真理が優先されなければなりません。それは、偽教師を愛すべきではないということを意味しています。真理の中を歩むことがとても重要です。以上が第二と第三の書簡の類似点ですが、でも他の点では、この第三の書簡は、第二の書簡とは違っています。例えばこの書簡は、個人攻撃を扱っています。また第二の書簡では、真理のためには、立ち上がる価値があるとヨハネは言っていますが、この第三の書簡では、真理は努力する価値のあるものであるというのがヨハネの強調点です。さて、次のように言った人がいます。神様のうちにある私の生活、それは救いである。神様と共にある私の生活、それは交わりである。そして神様のための私の生活、それは奉仕である。この書簡は神様のためのあなたの個人的な生活を取り扱っています。そして神様のためのあなたの生活は真理の中を歩み、真理の中で働くことに関係があります。しかしもしあなたが感情に流されるならば、愛はとてもだらしなくなる可能性があります。ですから愛はもし真理の枠の中で表されるのでなければ、間違った方向に導かれる可能性も、そして確かに誤解される可能性もあるのです。マギー博士はこの中に登場する人物について次のように述べています。何年も前に私は彼らはイエローページに載っていますという題で説教をしました。イエローページというのはアメリカの商業ベースの電話帳のことです。そこにはあらゆる種類の広告が載っています。その中で私は、第三ヨハネの手紙の中に出てくる二人の人物、デオテレペスとデメテリオを、パウロが第二テモテの手紙四章十節で語っているデマスと共に扱いました。このデマスという人物の名前は、第二テモテ四章の十節、コロサイ人への手紙四章の十四節、ピレモンへの手紙23節から24節の3箇所に記されています。 第二テモテ4章の10節。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい。またケレスケンスはガラテヤに、テトスはダルマテヤに行ったからです。コロサイ人への手紙4章の14節。愛する医者ルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。そしてピレモンへの手紙23節から24節。キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています。私の同労者たちであるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています。デマスはパウロの同労者でしたが、途中で働きを投げ出してしまいました。彼はこの世を愛し、パウロを残して去ってしまったのです。私の説教は、デマス、デオテレペス、そしてデメテリオについてでした。彼らの名前はみんな D から始まっています。もしガイオの名前がダイオだったのなら、私はこの書簡に言及されているガイオもそこに含むべきだったかもしれません。現代の広告は、私たちはいつでもその会社をイエローページの中で見つけることができると言っています。あなたが探しているものが、アリクイでも、シマウマでも、原子分離器でも、発光度測定器でも、ソロバンでも、接合体でも、イエローページの中に見つけることができるのです。まあ今なら、さしずめ、Google で見つけることができるといったところでしょうか。もし私たちが一世紀のローマ帝国のイエローページを手に入れることができたなら、おそらくこれらの人たちはそこに載っていたと思います。ただ私たちは確かに彼らを神様の御言葉の中に見つけることができます。そして彼らはいくつかのとても興味深い質問に答えてくれます。例えば次のような質問です。第一の質問は、一世紀の信者たちはどのようにして成功したのかという質問です。第二の質問は、一世紀の終わりに彼らはどのようにして持ちこたえたのか。第三の質問は、彼らはみんな殉教したのでしょうか。四番目の質問は、彼らは皆美徳の模範だったのでしょうか。第五の質問。彼らは皆立派にキリストに従っていたのでしょうか。第六。彼らは価値ある信仰のお手本だったのでしょうか。七番目。最初の3世紀までにキリストに立ち返った何百万の人々のうち、平均的な信者はその後どのような信仰生活を送ったのでしょうか。この書簡のここには立派な神の人であったガイオとデメテリオの2人が出てきます。彼らは神様の信仰のためにしっかりと立ち上がりました。あまり立派ではないもう一人の人物も出てきます。デオペレテスは全く立ってはいませんでした。彼は他のすべてのことをしても真理のために立ち上がることだけはしなかったのです。第三ヨハネの手紙一節。長老から愛するガイオへ。私はあなたを本当に愛しています。ここには長老と書かれています。第二の書簡の中でと同じように、ヨハネは長老という言い回しを取り入れています。これは彼の年齢を指しているという可能性もあります。なぜなら彼はこの時すでに90歳代になっていたからです。確かに彼は年齢の意味で長老です。同時に長老は初代教会の中の役員のことも指しており、確かにヨハネは自分が長老であるということができました。 事実彼はそれ以上の主張をすることができたのです。ヨハネは私は使徒であるということもできたのですが、彼はここではそうはしませんでした。ガヨはヨハネの友人です。友人に対してそのような手紙の書き方はしないものです。少なくとも親しい友人にはそのような書き方はしないものです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は一緒に学校に通った数人の仲間たちに手紙を書きますが、私は一人一人をファーストネームで呼び、自分の名前をサインするときにも、博士という肩書きには全く触れません。もし博士という肩書きを入れたなら、彼らは私に向かって笑うことでしょう。私は簡単に自分の名前をバーノン、あるいは愛称のマックと書きます。私は大学と進学校の時代にはマックと呼ばれていました。私はそのように呼ばれていましたから、ただそのようにサインします。ですからヨハネはここで個人的な友人に手紙を書いており、単に長老から愛するガイオへと言っているのです。私は愛するガイオへというのが気に入っています。ヨハネの手紙は初代教会のガイオという名前の信者に宛てて書かれています。ガイオは教会の愛されている兄弟でした。ヨハネは彼を四度愛する者と呼んでいます。ヨハネは主にあって彼を知っています。そして今、明らかに地域教会にいたこの兄弟に手紙を書いているのです。またここには、私はあなたを本当に愛していますと書かれています。この表現からガイは正しい教えを持っているのだということがわかります。彼はキリストの神聖を受け入れました。ガイオは真理のために立ち上がった人物です。立ち上がっただけでなく、同時に彼は真理のために働きました。ここに愛のうちを歩み、愛のうちに働いた人物がいます。彼は愛を表しました。もし正しい行動を取ろうとすれば、正しい考え方をしなければなりません。今日人生のどの領域でもそのことは真実なのです。第三ヨハネの手紙二節。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。ここでもヨハネが彼を愛する者と呼んでいますが、明らかにヨハネはガイオのことをとても高く評価し、彼ととても親しかったということがわかります。あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈りますと書かれています。率直に言って、ヨハネは、自分はガイオが経済的に繁栄することを願っているだけでなく、また健康であるように祈りますと述べています。このことから明らかにガイオは健康ではありませんでした。またここには、魂に幸いを得ているようにと書かれています。ヨハネは彼が魂にも幸いを得る。つまり、霊的に成長するように願っています。残念ながら今日、霊的に病気になっているクリスチャンが大勢います。彼らは肉体的には健康なのですが、霊的にはとても不健康です。神様の子供は、両方健康であることが確かに良いことです。肉体的に健康であるのは素晴らしいことです。 私たちの多くは健康を失ってみるまではそのことに感謝しようとしません。そして霊的に健康であることも重要なことです。信者の霊的な生活にとっての清さは体にとっての健康と同じです。霊的に健康であることは清くあることです。またそれはキリストの恵みと知識において成長することでもあります。第二テモテ三章の18節でパウロはこのように述べています。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。この当時多くの人々が旅をしながら神様の御言葉を教え、宣教の働きをしていました。ガイオは自分の家庭を彼らのために解放し、彼らをもてなすことを常としていました。彼は心が大きかっただけでなく、愛の内を歩んでいただけでもなく、真理に歩んでいたので、これらの教師たちが本当に真理に歩んでいるかどうかを識別することができたのです。自分の健康が優れないにもかかわらず、彼はとても活発に人々をもてなすことができたんです。第3ヨハネの手紙3節。兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。これらの巡回伝道者、宣教師たちの多くが、ガイオの親切さと、真理に歩んでいる彼の歩みを、ヨハネに報告して次のように言ったはずです。ガイオの教会に行けば、彼がとても素晴らしい人物であることがわかりますよ。彼は裕福であるだけでなく、とても気前が良いんですよ。私は彼の家で熱いもてなしを受けましたよ。この当時、人々は巡回伝道者を立派な宿屋に泊まらせることはありませんでした。なぜなら、そんな宿泊施設は一つもなかったからです。もしあったなら、彼らはその人をそこに泊まらせたと思います。でも一般的に言って、ローマ帝国にあった小さな宿屋は、飲みだらけで汚く、時にはとても罪深い場所でした。ですからこの当時は、このような人々を家庭でもてなすのが習慣だったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は初代教会の愛されている兄弟、ガイオというテーマで、第三ヨハネの手紙1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。